5番議員板垣雅俊、質問。県は太陽光や風力などの再生可能エネルギー導入拡大に向け、市町村が促進区域を設ける際の基準素案をまとめた。土地の安全性、生態系、景観、文化財保護という4つの観点から促進地域に含めないエリアを設定している。再エネ導入による地元住民とのトラブルが全国的に相次いでいることに鑑み、環境に十分配慮した再エネ区域の設定を求める。
答弁、篠原住民生活課長。現在町内で具体的な場所は決まっていない。区域を設定する場合は環境に十分配慮して検討する。
質問。現在学校教育において生態系や生物多様性の保全など環境教育の重要性が認識されている。町内にも学校外での環境学習、自然学習の場として利用されている場所がある。三崎町再生可能エネルギー最大限導入計画の再エネ除外エリアに教育活動に利用される場を明記することができないか。
答弁、篠原住民生活課長。教育活動に利用できるような自然環境を考慮して計画の策定を進める。
質問。小規模多機能自治の規模はおおむね旧小学校区とされており、それぞれの地域でまちづくり協議会、コミュニティ協議会などの名称で呼ばれている。今後仮に小規模多機能自治の常設事務局を設置する場合、その拠点や事務局経費などの財源が必要となる。公助の役割として小規模多機能自治における財源確保の枠組みを構築し、地域住民に伝えることが必要ではないか。
答弁、青野町長。小規模多機能自治を進めるにあたり、人、組織づくり、拠点、資金の4つの視点で応援している。組織の立ち上げ後の活動に対しては、地域未来課を中心に各分野の庁職員、中間支援組織、社会福祉協議会、先進地の代表者らによりサポートする。地域未来計画に基づく活動に対しては、地域未来計画応援交付金を支給する。答弁、高島地域未来課長。交付金は運営費、活動費などに活用することができ、補助率や事業の限定はない。